はい、皆さんこんばんは。カチンチャンネルじゃない、いやカチンラジオの時間です。カチンラジオ、土曜の夜はカチンラジオ、全く役に立たない情報をキュレーションするサイトです。サイトじゃない、いやラジオです。カチンラジオ、そうそうそう、最近ねカチンラジオもね、なんかなんていうんですかね、ネタが偏ってきてるというか、ネタ不足というかですね、結構あの難儀してます。そう、困っております。うん、なんかねもうあれじゃないですか、9月に入って夏が終わるとさ、なんかあれだよね、まあでも先週も夏が終わりだななんて話しましたよね。そう、もう今日は9月7日の土曜日なんですけど、前回は8月の31日だったよね。ということで、まあ実際配信は日曜日になっちゃったんだけど、なんかね、なんかすげえ疲れちゃってさ、先週はね、なんか何もできなくなっちゃってあれだったんですけど、今回はね、でも今週もねいろいろありましたよね。なんかね、そう、めちゃめちゃね面白いんだよな。なんかなんちゅうの、あのさ、まあ、まず一つはさ、9月になってなんかはっきりと流れが変わったよね。変わってない？なんか流れが、なんでの流れっていうか、空気の流れっていうかさ、なんかなんだろうな、空気感が変わったっていうか、まあ8月から9月になるとね、やっぱり秋の気配は当然感じるっていうのはあるんだけど、なんかねエネルギーの質が変わった感じがするんだよね。なんかね、いろんな部分で、でなんかなんだろうな、僕だけなのかな、みんななんかちょっと変化を感じない？なんとなく1日のなんつうの、エネルギーの流れの変化っていうか、なんかねちょっとあれなんか変わったなっていう感じがするんだよね。うまく表現できないんだけど、まあそんな感じのね、9月の第1週が終わって今日は土曜日なんですけど、今週もね、今はまあ土曜日の夜なんだけど、いやー今週もねお疲れ様でした皆さん。9月1週ねお疲れ様でした。まあとりあえずはお疲れ様ということで、まあ乾杯から、乾杯みたいなね、なんか飲みたいじゃん、乾杯みたいな。生ビール久々飲んだんだよこの間。いつだっけな、おとといかな、生ビール飲んだんだけどね、なんか最近めっきりビールが飲めなくなっちゃってさ、なんだろうね、なんかビールはもともとやっぱ合わないのかね。なんか、一時期さ、若い頃は本当にビールは嫌いで、全然ダメだったんだけど、一時期ね40過ぎたあたりからかな、ビールの口当たりがビールうまいとかって感じてた時期がねすごくあって、あーこれもうおじさんになったなって思ったのよ。その時にビールがうまいって感じた時に、あおじさんになったなって気にしたんだけど、そっからまあしばらくねずっとビールうまい、ビールうまい、1杯目のビールはうまい、ビール1杯目うまい、2杯目もまあなんとか、3杯目はもういらないみたいな、そんな感じでねビールうまいビールうまいと思ってたんだけど、最近ダメよ、なんかまたビールまたダメになっちゃって、なんだろうな、レモンサワー覚えたからかな。レモンサワーって言うのね、チューハイっていうか、レモンサワーとさ、なんかレモンチューハイの違いって何？これ答えられる人いる？チューハイとサワーってどう違うのかなって、ちょっとわかんないですけどね。まあまあ、レモンサワー、生レモンサワーは自分で絞んなきゃなんないからめんどくさいんですけど、絞って持ってきてよって話なんだけど、まあレモンサワーとかさ、今なんか僕はお酒あんま飲めないんだけど、量は飲めないんだけど、シャンパンとかね、スパークリングワインが好きですね。1杯目はスパークリングワインで、かシャンパンで1杯目は乾杯して、で2杯目以降はなんかレモンサワーか、まあチューハイでもいいんですけど、レモンサワーかなんだっけ、モヒートがねうまいですね。エクストラモヒート、モヒートって何なんですか、アルコールの種類でいうと何なんだろう、よくわかんないけど、あやべえ今パソコン立ち上げてないから検索もできない。いつもカチンラジオの時はさ、なんか検索しながらやるんだよね、でいつもその、ね、頭の中にひらめいたことをバババッと検索して、今週どうだったっけななんていうのやるんだけど、やべえパソコン立ち上げてねえや、立ち上げるスペースがいっぱいないんだけど、そう、まあ今どんな状態かっていうと、まあ、 察してほしいんですけど、まあ、土曜日のこの時間、この時間ってどの時間でやった話なんだけど、お前が収録してる時間なんか知らんよって話なんだけど、土曜日のこの時間ってさ、なんか結構のんびりしちゃってたりするわけなんですよ。で今何やってるかっていうと、さ、なんかね、やっぱ老いてくるといろいろやること増えるよね。なんかのまあでも女性軍なんかはね、結構毎日いろいろお手入れしてると思うんだけど、まあさ、毛がダメだね。毛ですよ。毛、ヘアというか、いろんなとこの毛の上の毛、まあ下の毛はどういうことなんですけど、なんかさ、これまたショッキングな話していいですか。ショッキングな話その1、眉毛がね伸びるのよ。なんか知らんけど、なんか眉毛、若い頃眉毛なんか伸びないじゃん。伸びる？女性はほら眉毛お手入れするけど、あれ伸びてるわけじゃないでしょ。伸びてるのかな、あれ切ってるから伸びんの。なんかさ、伸びるのよ眉毛が、ほっとくと。すんげえ長く、なんかおじいさんってさ、眉毛長いイメージない？昔で言うと村山総理とかさ、村山元総理とか眉毛すごい長かったじゃないですか。あとすごいなんかね、誰だっけな、どこの教授だっけな、大学教授、すごいおじいさんいて、すごい眉毛長い人いるんだけど、おじいさんって眉毛長いっていうイメージあるじゃん。であれ眉毛伸びてくんのよ。なので今はマジで眉毛ね、眉毛カットしてます。毎日じゃないんだけど、気づいた時、まあ最低でも週1ぐらいには眉毛カットするハサミを買ったんですよ。それで眉毛カットしたりとか、あるいは櫛でね、整えたりとか、櫛と電動のカミソリみたいで整えたりとかするんですけど、まあ、眉毛が伸びんだよ。いやね、鼻毛が伸びるじゃん、もともと男子鼻毛伸びるでしょ。鼻毛のカットはするでしょ。まあ週1なのか3日に1回のか知らんけど、ヒゲとかね、ヒゲも剃るでしょ。で鼻毛カットするじゃん、まあ、そこはいいんだよ、ヒゲと鼻毛はいいんだよ。眉毛が伸びんだよ今度年取ってくるとこれがショックその1、ショックその2、耳から毛が生えてんだよ耳から毛が出てる時があって、これ恥ずかしいじゃん。なんかそれはカットしなきゃダメじゃん。耳の毛って、耳の穴から毛がちょっとピュって出てる時あんの、それカットしなきゃダメじゃん。そういうお手入れがさ必要だったりするでしょ。あと白髪ね、今何やってるかっていうと、白髪染めてるんだよ白髪染めてるところなんだけど、何の話だっけ、今どんな状態でいるかっていう話だったっけ。そうまあそんな感じでさ、え、なんだっけ、でそれが何なんだっけ、お前の白髪染めてるからなんだよって話なんだけど、そうそれで、だからパソコンがね開けてなくて、そうなんだよ、そうだからパソコンが開けてないから何を調べられないんだ、なんか調べられなかったんだよな。まあいっか、なんかもう分かんねえわ。まあそんな感じよ、9月になってね。でね、なんだ、今日は7日じゃん。昨日は家にいたんだよな。そう、2日の日はね、そう大阪行ってたんですよ、宝塚に行って、あもこちゃんとこに行ってね。これもさ面白いんだけど、この流れが変わったっていうのが一つなんだけど、空き家を僕は再生してるの、まあ、みんな知ってると思うんだけど、空き家を再生してるのよ。空き家を見つけて、空き家を探して、でそのオーナーを見つけて、でもったいないから再生しませんかっていう話をして、まあ、売ってくれっていうの場合もあるし、それをなんかうまくね再利用してるような、シェアしてね再利用するような話も出たりとか、いろいろやってるんだけど、空き家やってますと。でこれはまあみんなに言ってるから、みんな知ってるじゃないですか。で空き家で困ってる人がいたら、活人に相談させようとかってみんな思ってるでしょ。思ってないの？思ってよ思ってるでしょでそれいいんだよ。でもうね、もうそれで関係ない人から空き家の件で相談来たりするの、突然。でその一個がその宝塚のモーさんのね、所有してる空き家なんとかなんないかなみたいな相談。まあそれで物件見に行ってきたのよ、2日の日月曜日、宝塚まで行って。そう、まあ物件自体はすごい良くて、その商業施設の中にあるね、テナントなんだけど、テナント分譲で買っ ってるらしいんだけどね。それがすごい良い物件で、僕的にはすごいいいなと思ってて、なんかねすごい再利用したいなと思ってて、ちょっと企画を考えてるところ、絶対ねいいなと思って、まあ場合によっちゃ買っちゃおうかなって思ってる感じなんですけどね。でそこでなんかみんなで何かができればなーなんて思ったりとかしてたりするんだけど、そういうのがね舞い込んできたり、であとは3日の日がさ、なんかうちのあの民泊でねエアコンがぶっ壊れちゃったらしくて、なんか2階の室外機がさなんか異音がするとか言って、でまあ見に行くことになってたんだけど、したらなんか3日の日にね、2日の日を軽井沢行ったから1泊泊まって、3日の日にその鈴屋旅館に行こうとしたわけ、見に行こうとしたら、あの泊まってる人が延泊しちゃってさ、なんかありがたいんだけどね、延泊したら収入が増えるからありがたいんだけど、出張でなんかねその状態を見に行こうって言ってさ、わざわざ宿泊してね残ってたのにさ見れねえじゃんみたいな感じで結局見れなかったんだよな。でまあどうしたかっていうと、次の日にあのお掃除に入ってくれたスタッフに確認してもらったんだけど、まあぶっ壊れてましたよ本当に。すげえガラガラすげえ音がしてて、25度までは大丈夫なんだけど、24度に下げるともうガラガラガラガラガラガラガラガラ、ありえない音がして完璧にぶっ壊れてる音がしてて、なんかもうねエアコン交換しなきゃダメになっちゃってさ、まあそれはいいんだけど、でまあ3日の日はまあ慌てて帰ってきて、結局鈴屋旅館行けなかったんだけど帰ってきて、で夜ソフトバンクの人に会って話したら、これはミルマガ書いたよね、したらその人もなんか空き家で困ってて、なんだか話してる、全然その空き家の話したわけじゃないんだよ、いろんな話をしてて、今ビジネスこれからどうしますかとか、こんなビジネス今やってますとか、こういうとこでアライアンス組みませんかとか、いろんな話をしてて、で昔はこうだったよね、ああだったよね、この人どうしてるかなとかっていろんな話をして、もう4年ぶりぐらいやったから、いろんな話をして、でなんか最後の方でなんかもう空き家の話に偶然なってね、なんか今そうなんですよって、で那須に別荘を買ったんですよって話したら、あ僕は実家が那須なんですよって話になって、そうなんだ、ナス実家なんですね、とか言って、で母親が一人住んでた家がもう母親も亡くなって今空き家になっちゃってとか言って、もうねめんどくさいんですよ、3ヶ月1回ぐらい帰ってあの草刈りとか植木のあれとかしなきゃなんなくて、もうめんどくさくてとか言って、姉も東京に出てきててもう帰らないからもうほんと困ってるんですみたいなことを言い出して、ちょっと待てみたいなちょっと待てみたいな、いや僕空き家再生時代出てみたいな、空き家解決するプロなんだけどみたいな空き家のプロなんですよ実は、みたいな、そうなんですか、そこでもさりげなくプロですとかって、すげえ風呂敷引いちゃうところはねまたミソなんですけど、僕は空き家のプロフェッショナルなんですよね空き家解決のプロなんで学んでみてくださいみたいな、でその人はもうなんかこれさ、まあ、ここだけの話なんですけど、このメルあのカチンラジオ聞いてる人って何か話がいないからあれなんだけど、あのやっぱ空き家困ってる人いっぱいいるんだよね、でその人もそうなんだけど、空き家をもう処分したい、でも、まあ、売るに売れないみたいな、ちょっとね何ありで売るに売れない、で親が残してくれた現金が300万ぐらいあるから、その300万を渡すから引き取ってほしいって思ってるとか言い出してあ本当にこういう人いるんだって思って、でなぜかって言ったらリフォームするのに300万ぐらいかかるでしょう、いやそれを私がリフォームしてから売るのはあれだから、もうそのまま300万円でと物件をあげたいみたいな、ロジックよくわかんないんだけどそういうことを言ってて、でそれを不動産屋さんに頼もうとしたら、それだと不動産屋さんは1円の利益にもならんから受付は受けないよって言われたと、ああなるほど、あじゃあうちでやりましょうかって、200万もいらないけど、まあ、200万ぐらいでいいっすよみたいな話をしていや、まあ、なんなら別に100万でもいいみたいな、そんないらないかもしれないみたいな、ね、話をしてたんだけど、そうでまあちょっとね当てが1個あるんで、そこを渡ってダメだったら相談しますって話だったんだけど、あともう1件ね、またこれもちょっとまたの話なんだけど、やっぱ空き家で困ってる人、そんなに大々的に広告してないんだけど、空き家を解決します、空き家問題解決しますみたいな、なんかアファメーションとか まあ、それこそ霊気だったりとかなんだり、ちょっと瞑想の時だったりとかね、あとビジョンボードにやれしたりとか、まあいろいろいろんなところに届くようにはまあしてるんだけど、でも広告とかは別に打ってないわけよ。なのにそういうのがね舞い込んでくるって、なんか面白いなと思って、えそんなことあるんだっていうのが、面白いなって思ってんですよ。まあ、それがもう9月になってからそんな話がピコピコピコって出てきたり、あとはまあ空き家を実際あの賃貸に貸そうとしてるんだけどちょっと難儀してる人とかね、いたりとか、面白いなと思って、そんなのやりましたね。あとはね、なんだろうな、兄貴のとこに行ってきたんですよ、コンサルの話、セブンイレブン。うちの兄貴はセブンイレブン経営してんだけど、まあ、それをね、もう72だから、もう辞めたいとか、あともう5年で辞めたい、あと4年で辞めたいとか言い出して、いや辞めた後どうするって、もったいねえじゃん。セブンイレブンってね、15年やるとあのなんかフィーの取り分が変わるらしいんですよね。であの本部に払う、なんていうのかな、なんつうんだっけ、経営料みたいな。フランチャイズだとさ、毎月払わなきゃいけないじゃん、本部に。それがね、割合が減るんだって。だから利益が増えるのよ、15年以上やると。でうちの人とかも15年以上やってからその利益結構残るようになってて、ですごい売り上げもいいので、立地がいいから、だからもったいないねみたいな。じゃあ法人化しなよっつって、で息子にね、甥っ子にね、なんかそこの社長ね、法人化して社長やらして、で引き継ぎはいいじゃんって。で自分はなんか隠居しながらたまに面倒だけ見るようにすればいいじゃんって言ってて、でそういうじゃあ今からその4年後5年後までの計画をちゃんと立てようよ、戦略立てようみたいな。うちでコンサルやるからってコンサルをやることになって、とはいえ親族だからね、そんなに莫大な売り上げとかねあれはできないんだけど、でもまあまあまあ普通には見積もり出して、ね、やるんだけど、でも面白いじゃないですか。なんかで会社を作ってね、今まあね一つ会社作って膨大なプロジェクトを動かしてますけどまあそんなのとね合わせてまたね、一つのセブンイレブンのね小売業とかね、もう一個チャレンジングのやつもねいろいろあったりとか、そのね流れがねそうやってどんどん変わってくるんですよね。なんか流れが来てるなと、そう面白いなと思ってね。で那須の方は那須の方でね、あれはまあ道楽なんであれなんですけど、一応名義変更がねやっと終わって、で那須高原温泉株式会社っていう管理会社の方に行って、どうしたらいいのかみたいな話をしてきて、で管理料は年間22,000円、じゃあ名義変更します、ありがとうございます。水道はどうしましょう、新規契約だと80万円、消費税入れて88万円です。いや払えっかいそんなのみたいなねでも水道でねえと困るよなみたいな。これがね、なんか別荘買いました、別荘買ったんですよ、結構破格で2500万で買ったんですみたいな、結構いい別荘2500万で買ったんです。ああそうなんですか、2500万で。で水道の契約しなきゃなんなくて、それが80万ですよ。それいいじゃん、2500万80万いいじゃないですか、まあまあそんなもんじゃん1円で買った別荘、え水道80万みたいななんかみたいな。でもまあ80万で別荘買ったと思えばいいかっていう説もあるんだけどとかね。まあ、水道だからな、水道それ一回流行っちゃったらなんかあと無料らしいの、ずっと使えるらしいの、だけどさ、まあ、じゃあ5年分の水道料として考えたら、5年分の水道料として考えたら88万円割る60、月々14,600円、まあ、水道は2ヶ月1回だから3万円かよ、水道料金高えな、5年でも高えな、5年分の水道料金としても高えな、1回の水道料が3万円か、どんだけ水垂れ流しだっていうぐらい高えな。5年じゃダメだな、やっぱ10年だね、10年だったら88万、まあ8万8000円か、年間8万8000円か、そっかそっか、あ、割る120でね、したら7300円だから1万4000円か、さあそれぐらいだね、10年分の水道料金だね。 10年分の水道料金88万か。温泉引くと200万なんでね。温泉引いちゃう？引かないね。88万高えな。10年分の水道料金かっていうことだよね。から水引くか、水道ポンプじゃない、給水ポンプちょっと調べたらなんか 3,4 万でいいのはね、買いそうなんだよな、まあ、そんなのもあったりとかね。そう、あとはまあでも今週やること結構まだまだあるな、うん、そうそうそう、スゼロガンのね、エアコンも注文しなきゃいけないし、とか注文したら勝手にキャンセルされちゃったからさ、なんだこれやって話なんだけど、2週目は9日から始まるんでね、90、11、12、ここはまた忙しいんでね、90、11、12ね、特に10日がね、クレジットカードの支払いがあるんだけど、これがまたもう超ごつくてね、もう100万オーバーですよ。もう助けてって感じ、全部ね、重なっちゃうからさ、まあいったもんですよ、うん、まあそんなのはいいんですけどね。あとはね、そうだな、今週結構フェラーリに乗れたね、ルビコに乗って、ちょこちょ行けたりとか、うん、昨日乗って今日もちょっと乗れたしね、やっぱ面白いね、うん、あれ面白いですね、フェラーリは面白い。これ好きな車にねやっぱ乗れるっていいじゃないですか、なんかね、うん、そういうのを、まあ、そのソフトバンクのね、あの3日の日に会った人言ってたんですけども、あれソフトバンクの人って言ったっけ、3日の日にスゼ旅館ミレラが帰ってきて飲み会、昔の会社の付き合った人の飲み会、まあ、ソフトバンクの人なんですけど、うん、その人と話しててその人の息子さんが2人いて、あとお嬢さんと、お嬢さんも息子も2人もいて、3人ともねなんかね車が好きなんだって。で3人ともマニュアル免許を取ってて、まあ、長女お嬢さんもマニュアル免許で車好きなんですって。で息子2人も車好きでマニュアル免許を取って、でマニュアルの車買ったんだって。長男がなんつったっけな、スイフトっつったかなと思って、次男がまあ今やトヨタの86っていうね、GR86 っていうのがあったらしいんだけど、マニュアルなんだって。で菊谷さんも車好きですよねとか言って、ああそうですよとか言って、マニュアルだねとか言って、いやいやフェラーリマニュアルなんですけど、ええー、みたいな、いやマニュアルでしょうよみたいな、そりゃみたいな、オートマじゃないよそりゃみたいな、あそうなんですか。でマニュアルなんだけど、でもあのシフトチェンジはあのパドルなんですよみたいな、どういうことみたいな、オートマじゃないのって、ツーペダルなんですよって、オートマじゃないのって、オートマじゃない、マニュアルなんですよ、ただクラッチはない、どういうことみたいな。まあクラッチは自動的にねやってくれて、ただシフトはちゃんとやらないと変速はしてくれないよって、まあそうなんだ、そう、車好きなんだって。車ねいいですよね。だからそういうね子たちも今ね、あの将来的に、まあ、僕もな国産車をねあの買って改造して走りやってた、走り屋でしたから、あの山走ったりとかね、峠道走ったりとか、まあ、サーキットも走ったりとかしてたんですけど、うん、でもいつかはフェラーリ乗りたいなっていうのはね、ポルシェとかポルシェターボとかフェラーリとかいうスーパーカーに乗りたいみたいなのがあったから、今ねあのフェラーリ買いましたけど、ただ今はまあフェラーリは持ってるけど 100% 楽しんでるかっていうとそうでもないんだよね。まだ 50% ぐらいしか楽しんでないからね、街乗りしかしてないからね。やっぱりあのフェラーリってねレーシングカーのブランドなんでね、エンジンもねレッドゾーンまでちゃんと回してあげないとね、8500回転まで回してあげないといかんし、まあ、そのためにはねそこまでエンジンのね回転数上げるというとスピードも相当出ちゃうから、やっぱ一般行動じゃなくてサーキットとかでねアクセルベタ踏みしないとさ進化出ねえじゃんみたいなのなんかあって、一応ちょっとね今年か来年にはねそういうサーキットに持ち込んで全開走行してみたいななんていうね、でそれを YouTube に撮ってネタに使いたいなみたいな、そんな企てもね今ありますけどね。そう YouTube はね月に6本あげるって決めたんで、それをやんなきゃいけないのと、であと SNS もね上げていこうって、 標を立てて、そういうね、楽しい趣味とか好きなことをね、どんどんアップしていって楽しそうにしてんなっていうね、そんな状況をどんどんアップしたいななんて思ってます、ね、なんていうしょうもない話をしてる間にもう25分経ってしまって、皆さん早いね、時間経つのね、ごめんね、20分でね終わらせてるとこなんだけど、しょうもない話をねいつもしちゃうので、まあ来週は来週でね、またちょっといろんなイベントがあるので、その辺のお話をしたいのと、うん、あとはまあいいか、あとはまあ来週ね、来週でしょ、こんな感じで今日ね、明日も早く起きて、明日は明日でやることあるので、今日も早く寝ましょうということで、そろそろ、ガチンラジオ終わりにします。ではでは、また来週、おやすみなさい、バイバイ。